もしもし、テレフォン人生相談勝野博です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
1年ほど前に、はい、主人から愛情がないから俺のことを諦めてほしいって言われて、今までずっと優しかったんですけど、もう態度が一転してしまったんです。それで10日ほど前に離婚してほしいって正式に言われて、離婚届を書いた紙を渡されたんです。で、離婚開始するにはどうしたらいいかっていうことを教えていただきたいんですけど。
あなたおいくつですか？
30代です。
30代。
はい。
ご主人は？
同じです。
結婚されて何年ですか？
10年近くです。
それでお子さんは？
3人です。
おいくつですか？
小学生が1人と、
保育園が2人
です。
男の子？
あ、男です。
男の子は？
男の子2人と女の子1人です。
男の子はいくつですか？
はい、小学校3年です。
次男は？
3歳です。
はい。長女は？
4歳です。
それで1年前に急に愛情がないから離婚してくれと。
はい、そうです。
何かきっかけかなんかあったんですか？
今まで我慢できてたものが我慢できなくなったって言われて、なんかモンスターズマって言うじゃないですか。
はい。
あれです、私が上から物を言うし、で、今日はどこ行くのとか、誰と何してきたんとか、何時に帰ってくるのとか聞くし。
ああ。それはずっとそうだったんですか？結婚されてから
依存してます。
それでどうされたんですか？
それを初めて言われて動揺して、はい、ごめん私が悪かったって言って、いやもう悪かったとかなんとかでもいい、もうどうでもいい、そんなことただ俺のことを諦めてくれと、俺に対する愛情一切なくしてくれって。
それはご主人に別の相手ができたとかそういうことではなくて？
あ、それは全くないです。
お子さんが3人いらっしゃいますよね。
はい。
このことについてはご主人は？
お前が見てくれたらいい、お金は全部払うと言ってます。
ご主人はお子さんと遊んだり、いろんなことを今まで
ずっとしてきてました。休みの日はずっと子供と遊びに連れて行ってくれてました、うん、ずっと。
それなのに突然？
はい、ずっとだから積もったものがあって、私と喧嘩すると私が問い詰めるから、最後の最後まで何時間でも問い詰める。それがもう邪魔くさいから、もうそれだったらもう納得いってないけど謝ったらええわの繰り返しで、多分そういうことが積もってたんだと思うんですよ。
それは1年前に言われて、その後例えば時間を置いてまた話し合うとか、そういうことをなさったんですか？
何回も話しました。心の底から嫌いになってほしいね、俺のことって。そういうのが嫌いになってないっていうのが、顔とか態度とかでわかんねんって。もう顔も見たくないって。
顔も見たくない。現在は一緒に、
はい、一応家には帰ってきますけど、
はい、
顔は合わせないです。自分の部屋に行ったきりで、ご飯も一緒に食べてたんですけど、それも食べなくなりました。
それでご相談内容としたら、
私一人で子供3人っていうのは経済的にもちょっと苦しいんで、うん、なんとか離婚をせずに済む方法はないかなと。
それが今日のご相談内容ですね。
そうです。
わかりました。
はい。
ではですね、今日はこちらに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃいますので、
はい、
お話を伺ってみたいと思います。先生、そういうことです。
こんにちは。は
い、こんにちは。
私ね、今あなたが大変な時だと思うので、
はい、
あなた側に立ちたいんですけども、
はい、
ご主人様は悲鳴上げてると思います、きっと。
そうだと思います。
ね、あなた、そうなの。その悲鳴上げますよっても、悲鳴を上げるって言葉は理解できるんです、あなた。
はい、
言葉は、
はい。
感情とか感覚が理解できないんです、きっと。
はい、
ご主人様は、ちゃんと筋を通してるんです。
はい、
どのように筋を通したかというと、1年前に、もう言ってるんですね、あなたに。
はい。
その時に、僕がこの3人の子供いますから、決断するには、はい、あなたが一体どんな人間か見たかったんですね。
はい。
でも、もう僕はね、愛情がないんだから、もう僕を忘れてくれって言いますね、彼が。
はい。
と、忘れてくれという言葉は理解できるんです、あなたは。
はい。
でも翌日本分かった時にはもういろんなことをあなた言ってるんです、忘れちゃうんです、はい、もっと言うとこれはね積み重ねた行為ってありますよね。例えばご神様がね、はい、もう君は嫌いだって言いますね夜、あなたはね、はい、ごめん悪かった、ごめんね許してねって、そうだ私は明日から自分を変えようってあなた思うわけですね。
はい。
で、翌朝、ご主人様が部屋から出てきますね。
ええ。
で、おはようって言った時、あなたご主人様返事しません。例えばですよ。
はい。
ご主人様がコーヒーでも口に入れた途端に、もうこれ終わってるんですね。あ、よかった。この件は、これでもう終わった。ってのがあなたなんです。つまり、彼の言った要求は、あなたの中で自分の好きなように解決して、毎回毎回白紙しちゃうんですよ。
はい、
すると、ご主人様、嫌だって言っても、あなたが全部白紙してしまいますから、あなたの方があんまり答えないんですね、実は。
はい。
すべて自分の都合のいいように。例えばですね、はい、この、坊やちゃんが一番さん3歳って言いますね。はい、と1年半ぐらい前に別れるって彼は言ってるってことは、もう1歳何ヶ月の時はもうおかしな状態ですよね。
はい、そうです。
ちょっともっと前に比べると、妊娠した時期も、
ええ、
あなたの方が夢中になったのかなと思うんですね、年齢的に考えると。
はい、そうです。
そうするとね、この奥さん三人も、あなたが一方的に求めたこともあり得るんです。
はい。
と、花から、結婚生活から、あなたが好きですけどたまらなくて彼に行って、彼はそのあなたの愛に引きずられて、結婚したように取ってしまうんです。
はい、ああ、そうだと思います。
そこの時点からすると、それなのにあなたは、どこへ何して上から物を言う、
はい。
ということは、あなたは手に入れた途端に、相手を全然見てないんですね。つまりもっときつく言っていいですか？
はい。
愛する能力がないんじゃないかと思ったんです。
ああ。
でなければ、もしこの年齢で一方的にあなたが好きで、はい、あるいは、あなたからもう好きだ好きだ好きだってもう押しかけていって、彼を自分の手に入れた。とするならば、1年ぐらい前に、もうね、君が飽きたと愛情はないと言われた時に、心から好きだったら、こんなに淡々と話していませんよね。人を舐めてるか、はい、愛を知らないのか、
はい、
失った時の喪失感が気づかないのか、はい、つまり自分の世界観の中で相手と会話してるんです。だから、はい、話していて、彼と噛み合わないんです。
うん、
彼はきついと思いますよ。
ってこと、私はどうしたらいいんですかね。
あなたは、彼が愛情なくても一緒にいられるでしょ、はい、
愛情がなくても、
うん。今、現実ないじゃん、彼には。ここまで言われてるんですよ。でも、あなたの性格は、直そうとしてませんよね。
はい、だから自分でできることって言ったら、やっぱり自分自身が楽しいと思う何かを見つけないといけないって、ほっと出るように。
ちょっと待って、ちょっと待って。今、楽しさを見つけたら、彼との話し合いはできないじゃない。彼とは真剣に向き合わなくちゃ。
はい。
あなたは多分ね、気持ちがいいって快感は一つもないですよ。人生でね、楽しいっていうのはね、
はい、
後で、寂寥感とか寂しさがあるんですね。気持ちがいいっていうのは、
はい、
心に入っていけるんですよ。多分あなたは、今までの人生の中で、はい、ああ、気持ちがいいなーってことは、極論言えば、一度もなかったはずですよ。あれば、はい、彼とこんな状況なのに、楽しいことは考えようってことはありえない。
はい、
楽しいは、常に不安感と恐怖感がつきまとうってんです。
はい。
何か忘れるためですから。
はい。
そうすると多分幼い頃、家庭の環境の中で何かあなたの中に自分の心を出してはいけない生活を身につけたんだと思うんです。
はい、そうです。
そうですか。そしてその時に苦しかったことを苦しいと思って生きていけないですよね。
はい。
だからこれは苦しいんじゃないんだ。これはこれでいいんだと思うこと、
はい、
そうなんだ。でも変わらないんだと思ったら、一、はい、日一日は生きていけるじゃないですか。
はい。
だから、彼がその離婚の紙を持ってきた時も、あ、持ってきたんだ。
はい。
でも、持ってきたけれども、今、早急ではないんだっていうふうにね、自分が楽に楽に持ってきて、ここまで来たんだと私は思ってるんですけど、どうですか？
そうです。
そうですよね。
はい。じゃあ、主人を最初から愛してなかったってことですか？私は。なんか分かんなくなってきちゃった。だから本当に大切なのは子供と今の生活っていうことですか？主人のことは愛してなんかなかったってことですか？合ってます？
なぜ人に聞くの？あなたはご自分で知ってるんじゃないですか？
かんない。わかんない。わかんない。
あのね、一年前に、
はい。はい、
彼がもう諦めてほしいって言った時に、あなたが受けた心の感情ってのはありますか？なかった？その時は全然。
ありました。
その時の感情と、今回の離婚届を持ってきた感情、同じですか？
同じじゃないです。
そうですよね。
はい。
もしあの時に、自分の気持ちがこうであったらって感覚はわかりますか？今。
うん。
今、涙流した感覚で、一年前にあなたが、受け止めてたらどうなったかってのは分かりますか？
はい。
でもあの時1年前に受け止めた時に、今みたいな感情はあったんだけれども、はい、これは違うってないものにしようとした気持ちの方が強かったんでしょ？
はい。
でも本当はこういう気持ちだったんですよね？
はい。
そしたらね、今日もう一回ね、そのあなたの感覚で、
はい。
ご主人様の、あなたが言うんではなくて、ご主人様の、その結婚してから、全部ご主人様の愚痴ですね。
ええ。
聞くことはできるかしら？
全然聞くことなんかできます、そんなこと。できますけど、うん、話してなんかくれないです。
でも、話せなくても、離婚届を出す運の時の条件は、あなたの不満を全部聞くってことは大事でしょ？まずそれを条件することですよね。結婚した時の10年間、
はい、
不満をあらゆるあれ喋ってほしいと、私の前で、
はい、
そうして彼の口から、はい、彼の不満を全部あなたは聞き出す能力があったら、
はい、
分からない、
はい、
人がもう二度と見たくないとか嫌だっていうのはね、自分の溜まった感情を何にも理解してくれない時に絶対許せないんです、
はい、
言葉一つでね、ごめんねって許せないんです。でもあの時にああいうことしちゃって辛かった、今になって気づいたのって言われたらね、ごめんねの言葉よりも許せるんですよ、人は、
はい、
それが愛なんですね、
はい、
ですから今日私とあなたのご縁がありましたよね、
はい、
あなたは今日でも明日でも急がなくていいから、今日は聞こうかなと思った時に意を決して、はい、どんなことがあっても一つも言葉を発しちゃいけないの、そうだったのってあなたが聞いた時には、あなたの愛の深さを相手は感じると思いますよ。今もうこれしかないんですね、実は。
でもね、はい、それをしたらまた俺のことを、うん、過去の話なんかどうでもいいって言ってんのに、でもそんな話だったらもう聞かとか言われそうなんですけど、
やってみようちゃわかんないじゃない。
はい。
あなたが好きであるならばですよ、彼が全部自分のあなたに対する不満を吐露するような状況を作ることがあなたの残された愛ではないかなと私は思うんですけど、先生いかがでしょうか？
あの、私も一言よろしいでしょうか？
お願いします。
男の立場として言いますと、男として彼の中にまだチャンスがあるとすれば、先生の今言われたように、
はい、
ご主人の、
はい、
この10年間の不満を全部、はい、あの聞くということ、これはすごくいいことだと思いますね、
はい、
で今あなたはその人に上から物を言うだけのことを言った見返りが今来てると思ってください。
はい。
でそれを全部受けてください。受けてください、素直に。
はい。
それでぜひあなたがそのそういう姿勢で、
はい、
何でもご主人のことを受けてみてください。
わかりました。
あとはそこら辺の覚悟ですね。
はい、わかりました、はい、ありがとうございました。
すいません、はい、失礼します。